Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース4月13日です。皆さん、まじましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。森進一です。おバカの好きちゃんです。
なんだかな。
もう今日はね、ドスコイドスコイな一日でしたね。
今日は水道業者が来るから昼からお休みだったのにね、来ないのよね。
もうね、3時に来るって言われるんで2時に上がって、でまあ、ちょっと、トイレの水回りちょっと掃除してよっしゃって思って待っとって、でみっちゃんが3時の休憩の時にそろそろかなって来とったんで、そろそろ来ると思うよって言って待っとったら、待てど暮らせど全然来られんで、3時半になっても来られんけん、あ、これはおかしいと思って大家さんに LINE で連絡しようと思って LINE 開いたら、ふって見たら昨日の朝大家さんから、木曜日は忙しくて行けないので土曜日の10時に伺うそうですっていうのが目に入って、え、何これみたいな、えみたいな、そのなんかその後に続けて、なんか前に行った人なので融通聞きましたって、その前来られた人が来るけ融通聞きましただけ目に入っとったっけ、全然気づいてなかったんよ、うん、っていうね。
何してんだかな。
もうね、私が一番かわいそうだったよ。もうなんかこれで、え、せっかく休み取ったのにと思って、もうしょうがないけさ、そっから洗濯機回して、洗濯物干して、で洗濯物干し終わってテレビ見とったら、明日は天気がいいけど、なんか山陰地方は花粉がいっぱいですって言うそうとかって思って、ああ、もういいわと思って外に干したな。まあ、休みを取ってるのにも関わらず仕事に戻って仕事して。
何してんだか。
もうね、本当に。私の人生、みんなにね、水道治ったって言われて、ん治った、え、大事なんって言うけ、うん、大事っちゃ大事かなって、どうなんって言うけ、うん、今日じゃなかったって言うんで、かーとか言って、は、え、何しに帰ったって言う、洗濯所に帰ってきたって言ったら、もうなんか、ごめん、もうなんかバカすぎて、呆れて物が言えんって言われて、まあそうだろうな、私の人生こんなもんだわね、って言って。もうね、ここまでボケとると思わんかったっていうか、いや、まあ、やばいなって。
やばいな。
なんでこれが目に入らんかったんっていうか、しかも、私これ見てなかったら絶対大家さんに電話しとったけね。
そうだわな。
で、大家さんが、えっていうとこだった
。あれ ?LINE したんだけどとかって言われ
ば、ね。LINE したよね、私って言われるとこだった。
ああ。というわけで今日はすきちゃん洗濯もできて、まあよかったね。
まあね、あの平日の天気のいい日にね、いつも会社で、いや今日は洗濯したらいいでって言っとることは果たせたんで、
うん、まあよしとするか。
もう、うん、そうだね、うん、
ただ洗濯するのは明日の方が良かったかもな、もっと気温も上がったのにね。
外には干しましたよとりあえず。
明日は全国的に気温が上がるみたいですよ。北海道は今日よりも10度ぐらい上がるらしいですよ。
あれ雪はもう吹かんの雪は吹
かんの。でも今日なんか吹いてるっていうのが来てたぞ、プッシュかなんかで。
そうなんだ。
でも明日は気温上がるみたいですよ。札幌で17度まで上がりますからね。全国的にまあ明日はお天気がよろしい感じで、ただ土曜日には今度雨が降ってくるんでね、今満開のとこは明日見とかないと桜がなくなっちゃうよって感じかな。
なんか今日もう仙台で満開って言ってましたよ。
だいぶ上がっていってますね、桜前線が。でまあ夜桜するなら明日の晩だけど、ただ夜はやっぱり冷え込みが多少あるんでね、夜桜する人は寒さ対策しといた方が良さそうですけどね。花金なんでお花見っていう方もいらっしゃるんじゃないかな。
ごめんね、あなたが今何言っても私は今なんかもう今
ああ
なんか必要以上に疲れてます今日
あーって感じですね。さあ果たしてスキちゃんとこの水道は治るのか、みんなでかけようか。
え？
みんなでかけようか。
なぜ部品がないって言われるほど古いらしいんで、
の
がね、トイレの方がそう出てね、前回も部品がなんか調達できんけ応急処置しんさったのに、これ以上どうするのみたいな。だっけ、みっちゃんはトイレとか壊して大掛かりなことするん違うんかって脅しをかけるし。
いや、部品がないならもう大元のトイレそのものを変えるしかないんじゃないかなって思ったりもするんだけどな。
いや、もうなんかそこまでしてもらったら申し訳ないけさ。
でもその分ちゃんと家賃払ってあがる
ね。まあ水道代もね、もうなんか3人家族の人がうちと一緒だっていう金額払ってますよね、一人で。
まあ昨日ちょろっと話があったけど、減免が効くといいけどね。
多分効かないでしょ。
ダメだろうかね。
やっぱりその人に聞いても、その水道管が穴が開いとったとかだったらあれだけど、家の中のことだし、それは水道局見てくれんだろうって言われましたね。
なるほどね。
ため息出るね。
はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
まず最初は旅ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。日本旅行業協会2017年度の事業骨子やゴールデンウィークの旅行先人気エリアなどを発表という記事が上がってました。今年のゴールデンウィーク人気ナンバーワンは、あ、これ海外旅行の場合ね、1位は台湾だそうですよ。まあ、昨年も1位だったみたいですけどね。
そうなんだ。
2位がハワイ、5 これも昨年と同じですね。3位がシンガポール、これも同じですね。昨年と同じ順番で4位以下がちょっと変わってきてるんですが、4位がタイ、昨年は5位だったそうですけどね。女性を中心に人気だそうですよ。スキちゃんも去年来ましたね。
うん、もう一回行きたい。だってお金安いもん、物価が。
そして5位が韓国、これ昨年10位だったそうですけども、今年のゴールデンウィーク5位に上がってますが、なんか韓国ちょっと今怖いような気がしますけどね、うん、
怖い
で6位がグアム、これ昨年の4位から2ランクダウン。7位がベトナム、これは昨年の6位から1ランクダウン。8位が香港、これは昨年の9位から1ランクアップですね。そして9位がアメリカ本土、昨年8位からの1ランクダウン。そして10位がオーストラリアで、昨年7位からの、3ランクダウンか。ここの中でスキちゃんが行ってみたいのは、行ったことがあるのはシンガポール、タイ、
うんですね、
ぐらいだな。
ぐらいだなっていうか、2カ国しか行ったことないけ、行ってみたいのは、
うん、
そりゃオーストラリアとかアメリカ、
本土、
うん、ハワイも行ってみたいけど水着になりたくないんで、並んでもいいか
まあ別に並んでもいいっちゃいいけどさ、
ハワイ、うん、でもまあなんかよくテレビでなんかニューヨークに、
うん、ね、行きたいか、
お行きたい、ウルトラクイズニューヨークとか、もうオーストラリア行ってみたいな、南半球行ってみたいな、あの季節が反対でしょ、
あ、まあまあそうだね、
で時差も少ないけ、時差ボケもないし、
うん、
でコアラに会いたい。
ああ、コアラね。
日本の動物園におるって言われたらそれまでだけど。
抱っこできるわよな。
うん、コアラとね、あとあれあれ。
カンガル
ー？あ、カンガルーとかウォンバットとかね。
あ、ウォンバットね。うん、
とかね、
うん。
あと南十字星が見たい。
あ、まあそれは南半球感じにやわな。
え、みっちゃんはどこに行きたいん？
ここの中で行ったことあるのは台湾、ハワイ、グアム。台湾、ハワイ、グアム。
3つ？
あ、韓国。
そんなに行ったん？
うん。
生意気。
そう、行ってみたいのは、そのシンガポールは行ってみたいよな。
シンガポール、いいよ。
世界三大がっかりを見てみたい。
あ、何、マーライオン、
マーライオン
私マーライオンを見てないよ
って言っとったよな、
うん、で、あのナイトサファリとかね、
はあ、ナイトサファリ、
うん、ナイトサファリがあるよ。
それはあの自然の国立公園みたいなとこを夜行くってこと？
なんかバスで、うん、とか、あそこ行ってみたいな、なんとかホテル、あの船みたいな屋上が、
あ、はいはいはいはい、
マリーナベイだったっけ、マリナベイ、
なんかそんな名前
だったな、ベイサン
ズ、うん、なんかそんな名前結局水着にならないけんじゃん。
いいじゃん、足だけつけるよっていうか、あとねカジノ
カジノ
カジノがね、私が行った時にね工事しよったんよ。
どこ？
シンガポールで今ね観光客相手にやってんの。
タイはカジノないか、ないわな。
なんかそういうちょっとハイカラなことがしてみたい。
シンガポール、うん、シンガポールかな。まあ、タイも行ってみたいっちゃ行ってみたいな。
うん、お金が向こう行ってからお金かからんのもタイの方がお金かからんし。
まあタイ、ベトナム、この辺は安いわな、物価が。
うん、
香港とか高そうだよな。
香港は高いって言っとったね。
うーん、
どこでも行きたい。
シンガポールも高いだろ。
シンガポールも、
うん、物価は
あの
そんな安くないと思うよ。
街の中日本の百貨店とかあるよ。
うん、韓国も今そんなに安くないからな。昔は安かったけどな。
じゃあそうだ、タイに行こう。
タイで象に乗る。で今のはあの海外のランキングだったんですけども、国内のランキングトップ5っていうのが出てますね。1位が沖縄、
あ
これ昨年3位だったそうですけどね。で2位が北海道、これ昨年1位だったんですがワンランクダウン。3位が東京ディズニーリゾートを含む東京、これが昨年の2位からワンランクダウン。4位が大阪、まあ、USJ とかですよね。これが4位からの、あ、4位で同率か、昨年と。そして5位が京都。昨年6位からのワンランクアップだそうですよ。
あ、ここに出てるのはみんな行ったことあるな。
沖縄、北海道がないな。
どっちもいいよ。
でも沖縄、北海道行くんだったら、韓国とか行った方が安く上がるよな。
まあ、うん、
国内の旅費とかも考えると、
ただ安全なのは国内の方が安全かもしれないけど、
あ、まあまあ安全はね、海外はやっぱりなんかこうリスクがあるというか、
まあね、
怖い怖い
と言うばっかりで。みっちゃんはゴールデンウィーク大阪行くでしょ。
はい、行きます。月ちゃんは、
月ちゃん
ゴールデンウィークはイメタウン。
今年もお金がないけな。毎年思うのに、みっちゃんが大阪行ってる間に遊んでやるとかと思うのに、結局動けない。寂しいな。
動けよ。
人多いし。
まあゴールデンウィークは確かに人多いわいい。
私毎年なんか気がついて、去年もなんかゴールデンウィーク終わってどっか行きましたかって、行こうとから出てないよとかって言ったような記憶がある。
せめて5時から出ようよ。
そうだね。出雲ぐらい行くかな。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらも旅ネタですね。トラベルウォッチの時です。 JR 西日本と JR 九州、インターネット予約の支払いをコンビニなどの現金決済に対応、5月16日からという記事が上がってました。普通 JR の切符買うときには、まあ駅で買うか旅行会社で、
うん、
JTB とか日本旅行とかの窓口行って、まあチケットを購入しますよね。
JTB とか日本旅行って一緒じゃない？
え、違うでしょ。日本旅行はだってルックだよ。
え、
あ、嘘か。日本旅行は、え、日本旅行と JTB は別会社じゃないのかいな。
一緒じゃないの？
え、そうなの？
え、私一緒だと思ってたけど、違う。
いや、多分違うと思うけどな。待って、そう言われるとちょっと不安になってきた。
あ、違う。日本旅行は NTA だ。
うん、違うと思う。
何？じゃあ JTB って何？
ジャパントラベルビジネスの略でしょ？確か。
知らない、どっちも変わらないね。
で、5月の16日から、コンビニでの決済ができるようになるそうですよ。JR 西日本と JR 九州は以前よりアナウンスしていたインターネット予約した切符代金の現金決済について5月16日にサービスを開始すると発表しました。これまでのクレジットカード決済だけでなく、コンビニエンスストア、金融機関 ATM やネットバンク、駅窓口での支払いが可能となりますということだそうで、コンビニとかで支払いをした時に、これはどうなるんだろう。そこで切符が出るわけじゃないよな。コンビニで支払った場合は、ん？コンビニで支払った場合は、お客様番号を 教えてくれるんで、それを持って緑の窓口へ行くってことかな。
なんか逆にめんどくさくない？
なんかめんどくさいな確かにめんどくさいな。
いや、どうせ駅に行くのにみたいな。あ、でも予約だけ、予約しに行くのめんどくさいかもしれないね。
あ、それにあれだよな、その繁忙期、
うん、
とかは朝あれ10時スタートだっけ、マルスの受付は。
マルス、
あの緑の窓口の中にある券売機、用意どんで空席がなくなったら売り切れになっちゃうじゃん。人気のある切符とかは。
そうなんだ。人気のある切符買ったことがないけど分からんんだけどさ、うん、そんなもんな。
でこれをネットでやれば自分の都合で予約が取れるっていうのがいいのかもしれないね。だからその場合はやっぱりあれだよな、コンビニとかで払うんじゃなくて駅の緑の窓口行って支払った方が手間は少ないわね。
なんか私的にはね、私的にはコンビニか、コンビニか、ローソンとかだったらなんかロッピーからなんかあのレシートみたいなの出てきそうだけど、それを、うん、
ローソン、ファミマ、サークル K、サンクス、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート、3F、セブンイレブンが対応しますと、うん、いうことだそうですよ。
それを、まあ、緑の窓口なんだね、やっぱり。
うん。
そうだな、まあそうだね。
なんか微妙だね、コンビニで支払うっていうのは。
私なんか前もって買うってことがないけ分からん。前もって買うんだったらそういいかもしれないよね、わざわざ駅に行かんでいいけ。
うん、まあ駅が遠い人はね。
うん、
はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。気になるキナーさんの方にあった記事です。パエリアなど一部絵文字のデザインを修正という記事が上がってました。アップルは iOS10.3 で一部絵文字のデザインを修正していたことが分かりましたということはそうですね。デザインが変更されたのはパエリア、サーフィン、レーシングカー、バニー、キリ、七夕、プリンセス、この絵文字が変更されているということはそうですね。で比較したものがこれ元記事にありますけど、
どうした？
いや iOS10.2 のパエリアはムール貝とエビが乗ってるじゃない、
うん、
10.3 のパエリアってこれ肉が乗ってるぞ。
チキンが乗ってる。今見たら
パエリアにチキンなんか入れないでしょ。
え、チキンのパエリアもありますよ。
え、嘘。ほん
と。
あ、ほんとだ。パエリアの発祥の地であるスペインバレンシア地方の元祖パエリアのデザインに、もともと鶏肉だったってこと？
もともとそうなんだね。なんかあのクックパッドとかでパエリア検索したらお肉のも鶏肉のもあるんよ。
そっちが元祖なんだ。
なんかムール貝とかのイメージの方が強いけどね。
僕パエリアはもう魚介類で作るもんだとばっかり思ってたけど、
私もあのだけチキンのパエリアはアレンジなんだろうなって思ってた。
へえ、こっちの方が、鶏肉の方がどうも元々みたいですよ、元祖みたいですよ。そしてサーフィンの絵文字、ウェットスーツの色が緑色になりましたって、これどういう意味があるんか黒いスウェットスーツが緑になったと、
ちょっと華やかになったね、
うん、そしてレーシングカー、より丸みを帯びたデザインにということで、なんかレーシングカーっぽくなくなってなくか、これ
マイナーチェンジですか。
なんかチョロ級っぽくなってきてるぞそしてバニー、少し太りました。
え、これ男の人じゃないの、このバニーって。
うん、バニー、男の人のバニー。
男の人のバニーってある？
だって耳つけたらバニーちゃんじゃん。
男の人で、
うん、ちょっ ちょっと横幅が広がってますよこれ。
女の人じゃないバニーって。
あ、だから女の人のバニーもあるんじゃない。
あ、気持ち悪い男の人が出てきた。
そして霧、以前のデザインは半透明だったんですが、より濃ゆい霧のデザインに変わりましたって。どうでもよくね。
使ったことがないんですけど。
ないね。
いや、男の人のバニーちゃんがだけどさ。どういうシーンですか。
どういうシーンで使うんだろう。
あの、今からジムに行かないとかって言って、あの、今流行りのボーイズラブですか。
あの、 LINE でジミーちゃんにそれ送ってみたわ。ハートに続いて。
ジミーちゃんに言ってよ、言ったらはーって言うよ、また。
今日は何って。そして、七夕の絵ですけども、竹は節から枝を出すため本物に合わせたデザインにということで、今までは節じゃないところから葉っぱが出てたみたいですね。これを節の部分から葉っぱが出るように変更されたそうです。
どうでも
いいんじゃない。
なんの。
そしてプリンセス、ちょっと小顔になりましたって。
誰も気づかんよ。
確かにちょっと顔がちっちゃくなってるかも。どうでもいいんじゃねこれ。
な、どういうあれでそんな風になるの。
わかんねえ。なんか顔が小顔になった関係で 10.2 の時はティアラっぽく見えるんだけど、 10.3 になったらなんか冠になってしまうのこれ。プリンセスの頭の飾りが、
え、
頭の飾りが 10.2 の時はティアラっぽく見えるじゃん。
え、なんかそんなに違わんと思うけど、
あの 10.3 は髪の生え際になってるじゃん。
あ、そんな細かいこと言うんだ。
で、結局小顔になったってことはそういうことでしょこれ。
あ、その冠の大きさが変わらんけってこと。
冠というかこの飾りの大きさが変わってないから、そういう風に見えるってことだね。
なんかどうでもいいけど、あの男の人のバニーちゃんにちょっと衝撃が走った。でもこういう絵文字、今ここ紹介した絵文字、私使ったことない、どれも。
僕も使ったことないな、これ。
どういう時に使うの。
うん、
いや、まだあの七夕みたいなやつは七夕に使うかもしれんけど、年に1回ね。
うん、
まあ、パエリアもパエリア食べたいとか食べに行けないとかで使うかもしれんけど、レーシングカーってないじゃん、レース見に行こうやとか。
うん、まあそうだわな。霧は何使うの。霧が出てるよって、
今日は霧がすごいよっていう時に、こんなん出るんだ、霧
があるみたいだよ。
あった。送ってみようか。
うん、
送った。でもこれだけだったら霧ってわからんよね。
あ、来た。わかんねえよこんなちっちゃいの。
しかも四角いしね。
うん、
うん、思ったね。
これ送られて霧って思う人はどれぐらいいるんだろうね。
なんか障子の紙みたいな
和紙というか。
ちなみにジミーちゃん送ったけど無反応ですよね。既読にもなりません。もう相手にしてもらえて
ない。そうだね。はい、はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるキナーさんの方にあった記事です。 MacBook Pro 2017の15インチモデルで謎の異音が発生する問題が報告されている模様ということだそうですね。元記事は 925Mac さんの記事ですけども、この問題は Apple のサポートコミュニティやマックルーマーズのフォーラムで報告されているということはそうですね。異音が発生するタイミングはユーザーによって様々で、タイミングに条件がなく不定期に発生すると報告するユーザーもいれば、ゲームやビデオストリーミングなど高負荷の作業時に発生すると報告してユーザーもいるようですとことですね。
どんな音がするの。
あのここに動画があるんで、これ動画再生するとどうも音を聞けるみたいですけど、音の種類もポッピング音やクリック音などユーザーによって様々なようですと。音が発生する箇所もユーザーによって異なっているそうですということで、これはなんか原因特定難しそうだよな。ある程度みんなが同じような音が出るっていうのはな、原因が見つけやすいような気がするしなくもないですけどね。はい、お散歩さんとこの MacBook Pro 落としてませんか？
2016年って去年のやつか。
そうそうそう。はい、それでは次のニュースも気になる金田さんの方にあった記事です。Apple Music の学割プラン、短大生や専門学校生なども対象にという記事が上がってました。昨年11月より日本でも利用可能になった Apple Music の学割プランですが、いつ頃からかは不明なものの、学割プランの対象が拡大され、新たに短期大学や専門学校の生徒も対象になりましたということですね。今までは、4年生大学の学生と大学院の生徒のみが対象だったんですね。これに現在は短期大学、高等専門学校、それから専修学校専門課程の専門の生徒も使用できるようになってますと。通常は月額980円ですが、学割プランは約半額の480円ですよということですね。
なんで学生ばっかり
学生金ないかじゃない？
私もお金ないよ。
稼げ稼げ。
どうやって？
仕事して。はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。 iPhone7 搭載の Qualcomm X12LTE モデムは意図的に性能を制限されているという記事が上がってました。iPhone と iPad が Qualcomm のライセンスを違反しているとして Apple と揉めている一件で、クアルコムが公式発表を行いました。その中にはクアルコムの LTE モデムを搭載している iPhone7 の通信速度が意図的に制限されているというちょっと興味を引く記述がありますということはそうですね。
ライセンスを違反している、
なんか揉めてるみたいですね。具体的にどうやって制限をしているのか、クアルコムとインテルの競争条件を標準化するために X12 モデムに実装されている速度を高速に行う機能が無効化されていると。アップルが意図的に行っているわけですが、クアルコムによるとこの件に関して黙っておくようにアップルからお達しがあったということだそうですけども、それをクアルコムが喋っちゃったってことみたいですね。もっと早い通信が本来はできるってことなんだろうな。まあ、この揉め事が解決しないとこの先も多分その速度上限を制限する感じのものを搭載して今年出てくる iPhone8 かなにも影響がもしかしたら出るかもしれないってことですよね。これ
って今のその iPhone7 には、
うん、
あのクアルコムとインテルのものと2種類使われてる系っていうこと？
そういうことだね。
だっけ片、ま、前なんかあったじゃんな、なんか2種類使っとってなんかどっかで調べられる方法があってどうな
の、だからインテルよりもクアルコム製の方が性能が高いってことなんだろうね。ただそこであの 速度のが速いのを低くっていうのを出したアップル的に問題だから、性能の高いクアルコムも性能を抑えてるって感じなんだよね今のとこ。
なんかこれって一本化することできんのかね、その速い方だけ。
どういう契約になってるか分かんないけどね。
通信が速ければユーザーが喜ぶじゃん。
そうそうそうそう。ただインテルとは Mac の CPU の関係があるから、インテルを怒らせるのも Mac 的、Apple 的にはよろしくないんだろうけどな。
大人の事情ですね。
まあそういうとこじゃないのかなって気はしますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらもキナキナさんの方にあった記事ですね。マインクラフト版のアップルキャンパス2が本物より一足先に完成という記事が上がってましたよ。
本物より、
うん、アップルキャンパス2、アップルの新社屋ですよね、
うん、
あのドーナツ型っていうか丸いやつ、
うん、
あれまだ完成してないんですけども、マインクラフト版のアップルキャンパス2が完成したということで動画が公開されているそうです。
何マインクラフト版って？
マインクラフトってゲームですあの四角いブロックを積み上げて家を建てたりして遊ぶゲーム。見たことない？
ない。
まあそういうゲームなんですよ。それでアップルキャンパスを再現してますと、これ完成までに413時間かかったそうですけどね。あのいろんなのがありますよ。あの東京ディズニーランドを再現したマップがあったりな、まあ、個人の方が作られるんですけどね。まあ動画があるんで気になる方は見てみていただきたいと思います。でマインクラフト絡みのニュースですけども、こちら新ネットジャパンにあった記事です。任天堂スイッチ向けマインクラフトが5月12日から配信という記事が上がってました。任天堂スイッチ版5月12日にダウンロード版の配信を開始しますということは、そうですね、パッケージ版も出ますが、後日発売予定ということだそうですよ。
なんかこれマインクラフトっていわゆるあのレゴブロックみたいな、
うん、まあレゴブロックみたいな感じ、四角いものを使って建物を建てたりいろんなことして遊ぶやつですよ。箱庭ゲームですね、どっちかというと。あの iOS 版もありますよ、マインクラフト。それから Mac 版、Windows 版とか、あとプレステ版とかいろいろありますけどね。まあもともと今これマイクロソフトの会社なんでね、マインクラフトって。マイクロソフトに買収されてますけどね。
本当だ、いっぱい出てくる。
うん。はい、それでは次のニュースは、スキちゃん、一番最後の記事ここ入れますね。
はい、
任天堂スイッチ絡みのニュースを続けていきたいと思います。ギズモードジャパンにあった記事です。任天堂スイッチに新色イエローのジョイコン登場、スプラトゥーン2は7月21日発売という記事が上がってました。任天堂スイッチ、コントローラーのジョイコンってやつですね、これに黄色いのが出ますよということはそうですね。あとジョイコン拡張バッテリーも出ますと。で夏に発売されるという発表があってるスプラトゥーン2、これが7月の21日発売ということだそうですよ。
何のことかよくわかんないですけど、
任天堂スイッチわかるでしょ？任天堂の新しいゲーム、
うん、
それ用の、ソフトですね、スプラトゥーン2っていうやつ。
ゲーム？
うん、 陣取りゲームです。もともとはプレステじゃなかった、ごめんなさい、任天堂の Wii U か、 Wii U で出てたのかな、1作目が。でその2作目となるこのスプラトゥーン2が任天堂スイッチ向けにまあ発売されますよと。任天堂スイッチ買ってる人でこのスプラトゥーン2をやりたくて買ってる人っていうのが結構いらっしゃるらしいんですよ。
へ
ー、発売日が7月21日に決定しましたということだそうですね。でもうちのリスナーさんで任天堂スイッチの話題あんまし聞かないよな、
うん、
いらっしゃるのかどうか分かんないですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチの記事です。カメハメハが VR で撃てる没入 VR ドラゴンボール Z スカウターで戦闘力という記事が上がってました。これは子供向けでいいのかな、大人向けじゃないと思うけどな。
でもメインターゲットは20代から40代の男性って書いてあるよ。
本当だ、大人向けか。カメハメハが打てる VR ゴーグルが発売されるそうですよ。お値段12,000円、6月下旬に発売されるそうです。まあ12,000円だと、そうか、大人じゃないとなかなかちょっと手が出せないか。
その世代の人たちでしょ、そのドラゴンボールで大きくなった人たち。
でこれ VR ゴーグルといっても、あの中にスマートフォンを入れてどうも使うタイプですね、これ。ちょっと面白そうだな、カメハメハが打てる。
でも20代から40代の男性がターゲットですよ。
あー、ダメか。
ダメです。ダメです。
いいじゃん。いいじゃん、
まあ、メインのターゲットですからね。
うーん。
カメハメハが打ちたいの。
打てたらすごいんじゃない。
ハメハメハって言うんでしょ。
なんかそのカメハメハ怖い。
じゃあどんな
の。難しいからできない。
知らんのだろ本当は。
知ってるよ。で、これですね、4月の29日30日にね、体験会が行われそうです。場所は幕張メッセ、ニコニコ超会議2017メガハウスブースにて、先行体験会が実施されるそうなんで、そこ行くと発売前に体験ができるそうですよ。まあ今の子供ドラゴンボール Z、 あ待てよ、ドラゴンボール Z ってやってるか、テレビで。
テレビではやってないでしょ。
いや、こっちの方でやってないんだけど、都会の方でやってるでしょ。今もやってんのかな。なんか再編集したやつをやってたはずですよ。
誰が言う
た？はい。うん？
誰が言うた？
いや、誰が言うたっていうか、やってたはずですよ。
ドラゴンボール？
ドラゴンボール。ちょっと手を加えたドラゴンボールが。
あんまり見たことないな。
あ、だからこっちの方でやってないもん。
いや、ドラゴンボボボボール自体。
ボボボボボール。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ソフトバンクフランク・ミューラー設立25周年を記念した iPhone ケースフランク・ミューラージャケット 4iPhone6、6S、7 を発売という記事が上がってました。フランク・ミューラーってスキッちゃんわかります？
知ってますよ、私ここの時計が憧れだったんだもん。
iPhone ケースが出るそうですよ。お値段194,000円、5月1日から発売しますと。
iPhone ケースで19万。
これフランク・ミューラーだ だから高いんだよな。
そうだよ。
これフランクミューラが出せばもっと安くなるだろうな多分。
何？
フランクミューラ。
誰それ？
時計のメーカー。
フランクミューラ？
うん。
何それ？
え知らない？日本の時計メーカーです。
何それ？
フランクミューラーをに真似た社名を作って時計売ってる会社ですよ。
それいいの？
うん、あのフランクミューラー公認です。
聞いたことない。
時計を似せて作ってたら多分怒られてたんだろうけど、全然クオリティの低いもの、一目で見てこれはフランクミューラーじゃないよなっていうのを売ってるんで、本家のフランクミューラーさんのお墨付きの会社ですよ、フランクミューラー。
なんで知ってんのそれ。
有名だよフランクミューラー。
知らん、初めて知った。
ググってこれかフランクミューラーって。
ググったググった。
あるでしょ
これさ、文字盤にカタカナと漢字でフランクミューラーって書いてある。
うん、
なんじゃこれ。
もうここまでやるとなんか笑えるじゃん。だから本家フランクミューラーも多分笑ったんだと思うよ。
これはすごいな。
うん、だからフランクミューラーさんが作ってくれたらもっと多分安いのができると思いますけどね。
いや若い頃にねフランクミューラーの時計欲しいなって思った時期があった。すっごいあの数字の形がめっちゃ可愛くってね、
うん、
いや欲しいなって思っとった。
何 パパに欲しいなって言ってた。
パパって誰？
うん、スキちゃんのパパに。
スキちゃんのパパ、え何の話ですか。いいねなわけだからなくていいよし、フランクミューラーがいいよやっぱりな。でも iPhone ケースで19万か。いや時計が欲しいよなやっぱりな。
フランクミューラー買ってあげようか。
いらない。
みんなに自慢できるじゃん、これフランクミューラーだよって。
いやだ。
はい、それでは最後のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。ヤフー翻訳サービス終了、代わりとして Google 翻訳、エキサイト翻訳など他社提供の6サービスを紹介という記事が上がってました。Yahoo さんのサービス、2005年1月から提供していた Yahoo 翻訳、これが6月29日に終了しますというアナウンスが出てますね。で、この Yahoo のページにですね、今まで使っていた人はこちらのサービスを使うといいですよって、よその翻訳サービス6箇所、それぞれの特徴とともに紹介しているそうですよ。これ Google が Google リーダーやめたじゃない、何年か前に。
Google リーダ
ー、あの RSS リーダー、もともと我々も使ってたんですけれど、このニュースを探すのに、あれをやめるときも確か Google さんよそのサービスをここのサービスを使っに移行してくださいねってなんか出してたと思いますけどね。よそのサービスをおすすめしてるみたいですよ、ヤフー翻訳さんが。ヤフー翻訳ってでも使ったことないな。 Google 翻訳はよく使うけどな。
ヤフー翻訳ってヤフーに出てくるやつだよね。ヤフーのページに。
まあ多分そうだと思いますよ。あのいろんなとこに組み込みで使ってるとこもあるかもしれないから、そういうとこはもしかしたらあの翻訳はできなくなるかもしれないですね。ということで Google 翻訳6月29日をもって終了ということだそうです。以上空海 IT ニュース4月13日でした。それではエンディングに行きます。
今日珍しくニュース探したのに見たんするしやった。
あ、そうだった、
もういい。
いえ
もういい。
も、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
それではエンディングいきたいと思います。なんか声がおかしかったな。
はい
はいはい、ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、1470回が上がって僕のがあれないペプシさんが聞いてくれてますね。あのペプシさんに戻りましたね。はい、はい、うん、ありがとうございます。それからお散歩さんがおはようございます。お天気が良く、風もないので、絶好の花火ビビビより。まだ綺麗やね、桜がね。
うん、
はい、今日はお散歩さんのオンパレードです。続けていきます。
はい、
Mac を Word 2016にして使っていたら、途中から入力中の文字が勝手に確定されて、まともに変換できない。ATOC でもダメ。Mac 版のバグかと検索してみたら、Windows 版でも現象が出るらしい。ドキュメントかな、
この
ドキュメント、DOCX をドット DOC で保存すれば治るという情報を発見、うんうん、その後の調査で Word2016 の件はドロップボックスで同期しているフォルダーに、DOCX で保存していると Window 右に表示されるドロップボックスバッジが原因との情報を発見。ドロップボックスの設定でバッジの表示をしないに設定すると DOCX でも問題なくなり解決する。
これ DOCX ってあれだよな、ワードで作った文章の拡張子だよな。
ドキュメントなんとかじ
ゃん、うん、
で、うん、散歩に行ってきました。今日はヒコニャンの誕生日です。へえー、おめでとうございます。ヒコニャンって何歳なの？
何歳設定なんだろう。
気取って歩いてる、
うん、
おめでとう
おめでとうおめでとう
おおおお。で、花見、ヒコネ城周りの花見をしたんですね、お散歩さん。
そうだね、
綺麗だね。
うん、
あ、いいね、いいとこ住んどるね。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
チュリーちゃんが1469から1470回拝聴。確かに昨今の国際情勢は何が起きるか分かりません。体の動くうちに少しはやりたいことをしておかないと、国の経済もどうなることやら。いずれにしても話し合いの解決を望みますね、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日の夕方のニュースだったかな、ファンギョアンさん、韓国の首相、
うん、
あのパククネさんの業務代行してるファンギョアンさんが、韓国軍の特殊部隊を統括する司令部を訪れましたっていうなんかニュースが上がってたな。
そうなの。
うん。あとなんか外務省の渡航情報もなんか韓国やばいような書き込みがあって、なんか問い合わせが殺到するっていう話もあるでしょ。
そうなの。
なんかそんな記事を見た記憶があるぞ。明日、明後日だっけ、あのおじいちゃんの105歳、
おじいちゃんの105歳、
うん、キムウィルソン、 初代生誕105年が明日じゃなかったっけ、あ、明後日だったか、15日だったかな、その辺がちょっと怪しいんじゃないかって話もあるよな。
どういう風に怪しいの？
うん、なんかやらかすんじゃないかって。北朝鮮がね、
もうやめて
核実験かなんかするんじゃないのって話みたいで、
もうやめて本当に嫌だね、嫌な世の中だね、
怖い怖いですよ。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
何、
なんかネタがありますか？
なんかネタがありますか？
なんかネタありますか？
なんか今日3つにスルーされたけど、
うん、
なんか iPhone8 のデザインが作りなんか見直しになるだなんだっていう記事がありました。
おお、
あの画面のタッチセンサーがどうやらこうやら
どうやらこうやら
なんか問題が起きとるとかちゅって言ってましたね。なんだっけな、
アップバンクさんの記事ですよね確か。
そうですね、うん、せっかく探したのにスルーされた記事なんですけど、デザイン見直しの可能性ってことで、あのタッチ ID 内蔵ディスプレイに問題が発生してるっていう話でね、
うん、
今のままだと製品として出荷できる水準に達しないっていうことらしくて、昨日もなんかその注文はする受けるけどなんか何とかが難しくてしばらく出せみたいな話があったじゃないですか。
あった、
うん、なのでなんか発売を延期するみたいな、なんか年末になるかもしれみたいな話も出てるみたいですよ。
マジっすか。
うん、なかなか、
まあ、我々2人は手を出さないんだけど、リスナーさんの中で買おうって
楽しみにしとる人がたくさんおられると思うんですけどね。
うん、10周年記念モデルだからね、
うん、でもなんかその発売時期って、まあ、前からいろいろ言われてるけど、その年末になるっていう説もあるし、今回その指摘されたそのね、あのタッチ ID のことで関しての延期っていうのは、
うん、
年末よりもさらに遅くなることを意味してるかもよっていう括りですね。
そうなのかい、困ったもんだね。
だね。
どうなることやらですね。
はい。
はい。
以上、空海 IT ニュース3月、4月、4月13日でした。お届けしたのは、
あと1日で週末だ、のみさんと。
今日で車が来て3ヶ月になりました。でもなんかスキちゃんの頭の中は3つあのよりやばいかもしれませんのスキちゃんでした。それではまた明日、男子ただものだんだん。
スキちゃん車金払わずに乗ってた
私のせいじゃないもん
まあね、
うん、そうなんですよ、あのリースのお金が引き落とされてなかったあの銀行から引き落としのはずなのに残高が減らなくて、その置いとる分でずっとおかしいなおかしいな、そのうち落ちるんだろうと思ってずっとあの様子見てたんですけど、さすがにもう3ヶ月経ったんで、でも私最近すっとぼけとるけん、またなんか言ったらいけんなと思っとって、恐る恐るあの会社の総務さんの人にポソッとつぶやいたら、あ、聞いてみてあげるわって言って聞いたら、 やっぱり落ちてなかったというか。で、あの、謝罪の電話がかかってきて、で、3ヶ月分、どうやって引き落としましょうかっていう話になったんだけど、あの、一応その。
まあ、3ヶ月分負けてもらわなきゃな。
で、私はちゃんとその、落ち、いつ落ちてもいいようにって、こう、口座に置いとったお金の計算間違えとったよね。最初なんか、すごい気がって、うんうん、あ、大丈夫ですよ、まとめて落としてもらって、とかって言ったら、1万円金額間違えとったという。危ない、危ない。危ない。なんか、話が合わんで、ええー、あの、違いますよって金額って言われて、おお、じゃあ、あの、一度に落としてもらったら困りますって。私も大概、すっとぼけだなと思って。まあ、なんかいろんなことが起きますわ。
怖い怖い。
毎日楽しいわ、本当にね。刺激だらけで。ははー。
Owning ID News.